日本のすぐ近くの中国におきましては、キリスト教会が成長していると言われています。しかしその成長の全体像は、中国政府の厳しい情報統制のために正確に把握することが困難です。中国には政府公認の教会と非公認の教会とがあります。非公認の教会に属する人々には、今でも政府による迫害や投獄も珍しくなく、現実に殉教も起こっていると言われています。非公認の教会は、公に牧師を養成する神学校を運営することができませんから、各地の農村で伝道者訓練学校が開かれ、そこで伝道者の養成がなされています。その伝道者訓練学校で教えている17年間も牢獄の中で過ごした経験のある人が興味深いことを語っています。それは迫害の中で殉教の道を歩むよりも普段の当たり前の生活の中で主のために犠牲を下げることの方が難しいということであります。その人は次のように述べています。普段の生活の中で楽しみや名誉、愛するもの、人情、プライド、時間、金銭、健康、快適さなどを主のゆえに拒絶することの方が実際にはずっと難しいことです。この種の試みにはほんのわずかな人しか勝利できないのではないでしょうか。普通の生活の中で自分が置かれる一つ一つの場面で勝利を得ることができるなら、こういった勝利は一時の勇気を奮い起こして殉教者になることよりもはるかに価値のあることなのですと述べています。で、確かにこの人のように日々の生活がクリスチャンにとって戦いの場であるということを真剣に意識している人は案外少ないかもしれません。信仰の戦いとは古い自分に死んでキリストの命によって新しく生きようとする戦いです。つまり私たちが自分の欲望の追求や自分の意志の実現を断念して神様の意志が実現し、キリストの恵みが自分を通して現れることを求めていくという戦いです。悪魔は私たちが自分の欲望や意志に固執するようにそそのかして、神様の意志やキリストの恵みへの信頼を放棄させようとします。で、そのような悪魔のそのかしに対して、どのような心構えをして戦えばよろしいのでしょうか。そのことを本日の聖書の御言葉から学びたいと思います。本日の聖書の箇所の前の20節にあります。それではあなた方は私を何者だというのかというイエス・キリストの問いに対して、弟子のペトロが神からのメシアですと答えました。この答えは正しかったのですが、キリストは弟子たちに慎重な態度を取るようにお命じになりました。すなわち、私たちの先生はメシアであると宣伝したりすることのないように、このことを誰にも話さないようにとお命じになったのであります。ユダヤ人たちは、旧約聖書で予言されたメシアにローマ帝国からの解放という政治的な役割を期待していました。ですからもしイエスがメシアであるという 噂が広まったならば、ユダヤ人はイエス・キリストを自分たちの望みを叶えてくれる地上の支配者として利用するということが予想されました。で、そのような誤解が生じないようにするためにイエスはご自身がメシアであるということを宣伝しないようにと弟子たちを戒めたのであります。イエスのメシアとしての働きは十字架の道を歩むことの中にこそ見出されねばなりませんでした。そこでイエスはご自身がどのような道を歩んでいかれるかということをはっきりと発言をなさったのでありました。それは22節にありますように、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているということであります。この御言葉にはイエス・キリストがご自身のメシアとしての務めをどのようなものとして理解しておられたかがよく表れています。まずイエス・キリストはご自身のことを人の子と呼んでおられます。この呼び方はこの後の26節にも出てまいります。この人の子という呼び方は旧約聖書のダニエル書7章13節と14節に基づいています。旧約聖書の1393ページの上の段のところをご覧ください。そこには次のように記されています。旧約聖書の1393ページの上の段のダニエル書7章の13節と14節をお読みしてみます。旧約聖書1393ページの上の段です。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがないとあります。預言者のダニエルは夢の中で4頭の獣の幻を見ました。この4頭の獣の幻は古代の巨大な権力を持った国家を象徴していました。そしてそのような国家を人の子のようなものと日の老いたるものが審判して支配をするということがこの幻の意味であります。ここで人の子のようなものはメシアのことであり、日の老いたるものとは天の父なる神様のことであります。イエス・キリストはご自身のことを人の子と言っておられますが、それは単に人間という意味ではありません。ダニエル書に記されている権威を持った審判者としてのメシアのことを指しているのです。ところが今日の聖書の箇所の22節の御言葉によりますと、審判者としてのメシアである人の子は最初から審判者、裁く方として君臨して支配するのではなくて、まず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されればならないというのであります。これは イエスをメシアと信じる者にとって理解しがたいことでありました。本日のルカによる福音書では省略されていますが、マルコによる福音書の8章の32節と33節では、弟子のペトロがイエスに苦しみを受けて死ぬような道を思いとどまらせようとして、逆にイエスからサタン引き下がれという厳しい叱責を受けたことが記されています。また本日の箇所の少し後のルカによる福音書の9章44節と45節を見てみますと、イエスが弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡されようとしているとおっしゃったときに、弟子たちはその言葉がわからなかった、彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったと記されています。弟子たちにとってはメシアとは勝利と栄光に輝く存在であって、メシアが苦しみを受け排斥され殺されるとは到底理解しがたいことであったのです。おそらくキリストは弟子たちが理解できないということをご存知の上で、ご自身の歩む道が十字架への道であるということを語られたのでしょう。そして弟子たちにも十字架の道を歩む覚悟を促されたのであります。23節の御言葉において、キリストはご自身の弟子の道がどのようなものであるかということをはっきり語っております。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいとあります。この御言葉におきまして、キリストの弟子の生き方の2つの重大な原則が明らかにされています。それは第一に、自分を捨てること、すなわち自己否定ということであります。自己否定というのは、自分が自分のものではなく、神様のものであり、キリストのものであると認めることです。言い換えますと、自分の人生を自分の思い通りにしようとせずに、神様のご支配、キリストのご支配に委ねることです。これは自分の欲望を追求して生きることを断念することを意味しています。自分の富や快楽を追求することを人生の目標とする人々は多いですが、あえてそれを断念して生きるということです。ただしこれはいわゆる禁欲主義を意味するのではありません。禁欲主義は神様が与えてくださる良いものをも頑なに拒否するような態度のことです。例えば美しいものを見て美しいと思い、おいしいものを食べておいしいと感じることをも禁じようとするのが禁欲主義です。しかし聖書の教えはそうではありません。旧約聖書の詩篇104編15節には、神様が与えてくださるブドウ酒は人の心を喜ばせ、油は顔を輝かせ、パンは人の心を支えると歌われています。詩篇の104編の15節です。また旧約聖書の雅歌という書物には、若い男女の美しさが恋愛の感情を持って情熱的に歌われています。 使徒パウロはコリントの信徒の手紙1の7章36節において恋愛をして結婚することは罪ではないと断言しています。でこれらの聖書の箇所は神様が良いものを与えてくださるならそれを感謝して受けていくというのがキリスト教的な態度であることを示しています。しかしそれと同時に神様が与えてくださらないのならその与えてくださらないということをも受け入れて忍耐していくということもキリスト教的な態度なのであります。富や快楽を追求することを自分の人生の目標とする人々は自分の望むものが与えられなければ不平や不満を募らせることでしょう。それだけでなく自分の望むものが与えられた場合であってもそれに満足せず感謝を忘れて尽きることのない欲望を満たそうとすることでしょう。自分を捨てというのはこのように自分の欲望を満たすことを目標とするような生き方を断念する捨てるということを意味しています。でさらに自分を捨てとは人生を自分の立った筋書き通りに歩もうとするような計算高い態度を放棄することも意味しています。すなわち多くの人々は自分は何歳になったらこういう生活をしてこういう暮らしをしようというような人生の計画を立っています。しかしキリスト教的な考え方に従うならばそのような人生の計画には常にそれが神様の御心であるならばという条件をつけなければなりません。宗教改革をしたカルバンという人はクリスチャンがただ常に主に期待し主が良しと御霊をままに備えたもうた定めに導き行かれるようにしなければならないと教えています。そしてこのことから2番目の原則であります自分の十字架を背負って歩むということが導き出されます。つまり一言で言えば苦難の道を歩むということです。カルバンはキリスト教公用の3編の8章1というところでクリスチャンは真紅に満ち安らぎなく多種多様の災いに満ちた生涯を確保しなければならないとはっきり述べています。なぜならキリストの恵みとは苦難の歩みの中でこそ受けることができる恵みだからであります。使徒パウロのフィリピの信徒の手紙の1章の29節のところには次のように教えられています。フィリピの信徒の手紙1章29節のところにはあなた方にはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと教えられています。苦しむことも恵みとして与えられているとはどういうことでしょうか。それは苦しみこそがキリストと魂が結ばれているということ。言い換えますと本当のクリスチャンであることの動かしがたい印だということです。キリストは 罪人を救うために十字架につくという苦難の生涯を歩みました。キリストの十字架により私たちは罪の許しの恵みを受けました。またキリストの復活により永遠の命の保証を与えられました。もし私たちの魂が真実に本当にキリストと結ばれているならば、この何者をもってしても変えることのできない罪の許しと永遠の命の恵みが私たちのものなのであります。しかし私たちの魂が真実にキリストと結ばれている、本当にキリストと結ばれているという確かさはどこにあるのでしょうか。私たちがキリストに導かれて、キリストと共にキリストに向かってこの地上の生涯を歩んでいるという、その確かさは一体どこにあるのでしょうか。それは私たちがキリストのために苦しみを受けるという事実においてこそその確かさがあるのです。使徒言行録の5章の41節によりますと、キリストの復活と聖霊の降臨の後、エルサレムで破壊を受けて鞭で打たれた弟子たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜んだと記されています。パウロはまたフィリピの信徒の手紙の3章の10節と11節で、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと告白をしています。フィリピの3章の10節と11節のところです。で、先ほど引用しましたカルバもまた、人が逆境や災難と呼んでいる苦しいまた困難な状況の中で、我々がキリストのご苦難に預かって、そのためキリストが一切の不幸の渦巻く迷路を通って天上の栄光に入りたもうたのと同じく、我々もさまざまな困難を経て同じ栄光へと導き行かれるのであると記しています。要するに、十字架なくして復活なし、苦しみなくして恵みなしということなのであります。さて、今日の聖書の箇所に戻りますと、次の24節では、なぜクリスチャンが十字架の道を歩まねばならないかという理由が述べられています。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであるとあります。この御言葉は、十字架の道を避けて通る人はキリストの恵みである永遠の命を失うが、反対に十字架の道を歩む人は永遠の命を受けることができるということをはっきりと述べています。十字架の道を避けるとき、つまり自分の思いのままの人生を歩もうとするときに、私たちの人生は確実に滅びへと至ります。たとえこの世で成功を収めたとしても、人々の間で名声を得たとしても、さまざまな楽しみを享受したとしても、その人生は最終的には孤独と虚無と永遠の滅びに至ります。反対に 十字架の道を歩むとき、つまり神様の御心に従って苦難の道を歩むときに、私たちの人生は確実に救いへと至ります。たとえこの世で失敗したとみなされ、人々に認められず苦しみのみ多い人生であったとしても、キリストと共に歩む人は最終的に苦しみも悲しみもない喜びに満ちた永遠の命に至るのであります。しかし私たちの心にはできるだけ苦しみの少ない楽しみの多い人生を歩みたいという、そのような気持ちがあるのではないでしょうか。クリスチャンであっても、いわゆる成功した人生を送る人もいるではないか、自分もそうなりたいと思う方もいらっしゃることでしょう。ここを数回にわたりまして、説教の中で札幌北一条教会の長老であった西村久蔵さんの生涯についてお話をしてまいりました。これまで主に洋菓子店の経営者としての成功した面をお話してまいりました。そこで今日は苦しみの人生を送った面をもお話しなければならないと思います。第二次大戦中にキリストへの信仰を率直に社会の中で告白することができなかったことを、自分の罪として激しく悔いた西村久蔵さんは、戦後札幌の北にある江別部とという泥団地にキリスト村というキリスト教主義の酪農主体の開拓村を切り開こうとしました。しかし原野での3年間の困難な生活をした後、心臓病を悪化させて札幌に戻らざるを得ませんでした。自分の健康を害した中で西村久蔵さんは札幌近郊の結核患者を見舞って伝道をしました。その伝道によって洗礼に導かれた人の一人が後に作家となる三浦綾子さんでありました。また西村久蔵さんは日本キリスト教会の全国大収容会の準備と札幌北一条教会の牧師招聘のために奔走しました。そして牧師招聘のための会議を自宅で開き、その会議を終えた直後に倒れて苦しみつつ、その翌日に55歳と2ヶ月の地上の生涯を終えたのでありました。その生涯の終わり方は決して事業に成功して満ち足りた人としてではなく、キリストの十字架の苦しみに預かる人としての最後でありました。西村久蔵さんの生涯はキリストの弟子の道が十字架の道であるということをよく表しています。私たちもさまざまな苦しみを通してキリストの恵みをますます豊かに受けていくことができるように願って生きていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはキリストの恵みによって罪の許しと永遠の命という大きな恵みを受けました。そしてキリストの後に従って歩むようにと招かれています。しかし私たちはしばしば 自分の欲望を満足させようとしたり、また自分の思いを成し遂げようとしたりして、神様の導きや招きに逆らうような思いを持っています。神様、どうかそのような私たちの思いを絶えず打ち砕き、そして苦しみの中でキリストの恵みを豊かに受けて、キリストに従い、キリストを明かし、そして罪の許しと永遠の命の恵みを神の国において豊かに受けることができますように、どうか私たちを絶えず導き支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。